放送燃料に今夜も爆走。漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車でございます。私、小ネタ超特急の運転士エミでございます。そして、こちらですね、ユーストなどをご覧の方はお分かりかと思います。本日もスタジオにワイプ含めゲストにいらっしゃっていただいているお二方ご紹介しましょう。まずはですね、メイ様でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、あとですね、この画面の方だとセンターワイプで抜かれております。こちらの方におわしますのはニビーロ様でございます。
すいません、すいません、すいません、今日もすいません
ね。もう常にワイプで抜かれる女としてですね、一部方面で大変な話題の
話題になってるのかしら、
ね、いやいやいやいや、でもさ、今日ね、本当小ネタできてよかったなっていうか、ほら台風がよ、
台風がよ、ねえ、まあ、よくそれたね。
ね、まあ先島の方はね直撃だ
った んです、ね、うん、えらいことになってますが ね、
台湾にいる私の友達がね、今日フェイスブックに何も投稿しないの非常に心配なんだけど。
おお、そうなんだ、心配だね。
そうそうそう、台湾にお家があって、なんかこっち向かってんだけど以降の情報がなかなかつかめてないからちょっと心配なんだけど、私が住んでるエリアって普段から風の通り道なんで、家出てくる時も正直ね、まだ風感じてない、窓のところを開けると音がしてたから、なので今日私ね、格好が家着っていうか防災仕様になってるんですけど、なんか帽子がちょっと陸地っぽいっていう、ね、
いやいや、そんなことないよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ。
確か去年、陸地っぽい帽子でございます。確か去年もね、ここでオンエアで、台風暴風域抜けた直後ぐらいのこのネタのオンエアの時も、私この防災仕様でしたしかもゲストは石川純先生の
ためでした。あ、なんと、
はい、なので一応ね、今日もですね、防災仕様で参りましたけれども、まあまあ、でもほら、私たち3人揃ったってことはね、今日何を話すつもりなんだっていうところの、ね、説明だけちょっと先にしておきたいんですけど、
先にどうぞ。
本日はですね、第1期のテレビオンエアが終わったばかり、銀河英雄伝説リ・ノイエ帝政について語りたい、
語りたい、
語りたい、
はい、語りたいということで、まあ、私はですね、ビギナー勢ということで、メイ、はい、様も、
私もかもガチビギナーで、
ビギナーということで、でニビ様が、はい、ガチでね、
もうね、本当のガチの人たちにはちょっと申し訳ない感じで、これ前回もやったくだりじゃんみたいな。そうそうそう、
いや、ね、謙遜さで言ってますけど、旗から見たらね、もうバッチリガチ勢なんで、
いや、
ね、ワイプのところにある ね、資料本だけで見てもね、ちょっとどうかしてるよね。
いや、全然ですよ、こんなのね。だってこれの版とかさ、本当はもう新しい版が出てるんだけど、これすっごい古い版なのよね、でなんか増補されてたり、なんか追加されたり削られたりとかで、3つぐらい種類が出てるらしいんですけど、これ多分一番最初のやつなんですよ。
でもある意味貴重じゃないですか、ね、
そうかな、ね、これもね、これ先にネタ出ししとこうから、これね、新書版、最初、まあね、後でね、ちょっとまた改めて紹介しますけど、これ新書版94年の84釣りらしいです。
84釣り、
94年で
84釣り、
すごいよねっていう、
出版不況じゃなかった当時としても84釣りってすごく
ないっていうのはちょっとすごいなと思って、今日のお尻を作るためにこう見返してたら、結構すげえな、やっぱり銀英伝とかって思ったみたいな感じなんですけど ね、
はい、ということで、本日はですね、一応番組の前半に通常通りアンケートコーナーをやらさせていただいた、はい、あとはですね、はい、もうがっつり時間ギリギリまで銀英伝について語りたいと思います。はい、小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはユーストリーム FM 那覇のウェブサイトトップページで配信しております。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティング配信しています。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
リアパー情熱熱風
小ネタ超特急。
ザーランザーラン。
今日から実践
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のアンケートテーマは、仮に夏休みが10日あったと仮定してですね、夏休みに一気読みしたい漫画、一気見したいアニメということで、皆様よりご回答いただいてますので、早速ですねご紹介の方をしていきたいと思います。こちらラジオネーム海子さんです。ありがとうございます。前回の銀河英雄伝説の話面白かったです。
本当に
ありがとう、ね、
あんなのでよかったの。
いやいや、もうあれでもなかなかだったと思うよ、私たちからしてみれば。そ
うそうそう、ありがとうございます。
はい、原作の小説を読んでみたくなりました。夏休みの起きてる時間全部使って読みたい。10日でいけるのか。
まあ、1日1冊読めば、うん、まあ、いや、ダメだ。外伝まで行ったら15日かかります。
ああ、そうか。はい、じゃあ、はい、この方が割と読むペースが早い方だったら、
大丈夫。
どうにかかろうじて、ね、うん。ということで、ネットで調べたら、表紙や出版社が違うのがいくつもヒットしたんですけど、はいはい、これ内容にも違いがあるんですかということで、もうこれね、本当とね、今日ね、ニビ様がゲストでよかったと思う。
すいません。
もうね、これをちゃんと説明できる方が今日スタジオにいるということで。はい、ではですね、ちょっとここの、書籍化されてる、まあ、書籍化っていうか、まあ、これが元々なんですけれども、原作の銀英伝について、ちょっとご説明をお願いいたします。はい、そうですね。
結論から申し上げますと、はい、草原 SF 文庫から出ている本伝10巻、うん、外伝5巻の計15冊をお買い求めになるのが良いと思います。
草原社 SF 文庫から出てるやつね。そうです。今、はい、書店に並んでるやつ、
ね、並んでますね。はい。今日ね、メイさんがわざわざ先ほど純駆動書店で、はい、買ってきたらしいんですけど、それちょっとね、帯が今、ノイエバの、帯がついてますが、本来の表紙はこんな感じ。
こうだね、
はい。になっております。これが本伝10冊、外伝5冊。出ておりますので、これが今、良いのではないかと私思います。
これが草原社 SF 文庫版の第1弾、ね、
はい、そうです、う
ん、
はい。
これ、表紙覚えておくと皆さん。
ですです。でね、これややこしいのが、うん、今ね、アニメの表紙、今ね、帯の方が、アニメになってるのが、なってる草原のやつなんですけど、うん、表紙自体がアニメ絵になっている、ノイエのアニメの絵になってるやつが、うん、ちょこっとだけ出てるんですよ。
マックガーデン版、ね。
そうそう、マックガーデン版、うん。これがですね、5巻、本伝5巻がこの8月にやっと出るって感じなので、本当にそれのが欲しいっていう方はですね、もっと待たなきゃいけないんですよ。
あ、全部を読み終わるには。
そうそう。
だって8月に5巻が出る。
うん。
ってことは、はい、今のところ期間4巻しかない、ね。
そうでございます。はい。なのでマックガーデン版はもうちょい待った方がいいかな、一気読みしたいんだったらもう論外みたいな感じですな。
だってね、うん、マックガーデン版 もう少なくともその外伝も含めたらその15冊近くは、
まあ、出るんでしょうね。
出るってことは、ね、はい、8月でやっと5冊っていうのはちょっと道のり長そうだもん ね、
そう、
うん、
で、まあ、出版歴みたいなことは私もざっくりとかしか知らないんですけど、うん、この私が持ってるのが、うん、最初のこっちですね。うん、新書版ですね、
はい。はい。最初は新書版だったのね。
新書版なのよ。
文庫じゃなくて。
なんか見せましょうか。うん、ほら。
わ、二段組。
これが新書。
そう、でもさ、最近さ、二段組の本ってなかなかないから。
ないね。
がっつり読めるね、これね。
そうね。で、実はこの新書版の時は、うん、本伝10巻、外伝4巻までしかないんですよ。
あ、徳間から出たやつは？
うん、徳間文庫になった時には、外伝の、5巻目が出てます。で、なんでかっていうと、まあ、人気だったので、ちょびちょびこう、外伝が増やされていて、で、最終的に、どっちだ？こっちか。この本の中に、この、銀河英雄伝説読本っていうこの本の中に、その、文庫本でいう5巻目にあたるところに入っているやつがこう掲載されてるんですね。
あ、こういうのに。
そう。で、ここに
先生が書かれてるのね。
そう。まあ、書かれてるというか、まあ、どっかで連載じゃないわ、単発で掲載されたやつを、この本にまずまとめたと。で、ここに、さらに、道原克美さんの漫画版の方で、黄金の翼っていうのが出たんですけれども、これの原作小説を、逆にその田中良樹先生が書いてるわけですよ。そう。で、それが、まあ、この本に、含まれている短編、外伝短編、プラス黄金の翼で一冊にまとまって外伝5巻というのが出た、うん、ということになるんですね。
じゃああれなのね、うん、この外伝の5冊目が一番最初のやつでは出てないから全部を一気に買って、うん、まあ、もう手元に置いて、はいはい、一気読みしたい人は、はい、もう送迎者 SF 文庫が一番いいのね、はい、
もう多分この新書版ってもうないんじゃないかな、売ってんのかな、売ってないのかな、
私あのなんだっけ、書店さんでは見たことがないけど、
うん、なるほどなるほど、うん、はいはいはい、
で、あのこの間何かしらでアマゾンで検索した時も、うん、もうこの新書は全く、う
ん、ああなるほどなるほど、
表示されなかったの で、はいはい、う
ん、でちなみに徳間さんの方でこの新書の次に文庫が出て、文庫の次に今度はこの1巻を2冊に分けて文字を大きくしたっていう、うん、あのラノベっぽい仕様版っていうのが出てて、もう単純に倍出てるんですよね。
あ、そうだよね、もうだって2段組のやつを文字量も大きくして1段組にしたんだったよね。
あ、でもね、1冊、うん、今メイ様が持ってらっしゃるのは、うん、この新書版の分量と同じ分量が1冊に入ってるんですよ。
お
ー、そのなんかラノベっぽく文字を大きくして読みやすくしましたテヘペロってっていうやつだけ、うん、1巻が、2冊の分量に、
うん、
物理的な分量で2冊に増えてるっていうのがあって、これは、今時このね、電子書籍のこのご時世に、こう、物理的にこう、本棚を占拠するので、あまりよろしくはないな。
そうだ、物量としてのね、傘が、はい、あるっていうのはちょっときついね。
はい、というようなことで、今おすすめなのは、うん、草原 SF 文庫の、この版。
うん、おほ
こちら、覚えてて。
だと。思いますので、はい、はい、これをお探しになってくださいということでございました。
ということなので、海子さん、今から全巻読むのであれば、この今ご覧いただけてるかしら、この表紙、草原社 SF 文庫のこれだと、全巻、
はい、
はい、もうすでに出てるので、一気買いして一気読みができるということでございますので、ぜひぜひこの表紙、覚えてらっしゃってくださいということで、もう本当これね、ニビ様がいなかったら、説明がうまくできなかったので。
いやいやいや、ややこしいだけだから、これ。
いやいやいやいや、まあね、それなりに物語にね、こう歴史があって、ね、ずっと出し続けられてるがゆえだよね。
だよね。
この迷いはね、私たちにとって。
よくここまで出るよね。本当にびっくりする。
本当に恐ろしい。ということで、続きましてのご回答をいきましょう。続きましては、朝市さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
テレビはすっかり嫁と子供に取られてるし、自分の買い物はなかなかできない、とても弱めの大黒柱です。もし自分のための10日間、夏休みが10日間あるなら、ワンパンマン読んで過ごしたいですね。
なるほど。
埼玉が好きで尊敬してます。ちゃんと生活に根付いたヒーローっぷりと、すべて一発で倒せる強さが羨ましいです。ただ、あんな髪型にはなりたくないです、ということで。まあ、それでね、まあね、あれはあれでということで、あれはあれ、ああいうキャラクターということで、うん、でもね、やっぱりなんか、ね、ご家庭をおありの方だとね、こう10日間がっつり何かにハマってね、この一気読みとか一気見っていうのができないと思うので、ね、そういう時にね、心のオアシスとしてやっぱりね、何かしらのタイトル、俺いつかこれ読むんだみたいなのがね、心にあるとね、いいかと思います。続きまして太郎ちゃんから来てます。
太郎さん、太郎先輩、
夏休み10日間も取れたら、まず前半はゲームします、うん、プレステでありとあらゆるゲームの体験版をして体験版をして、それから購入を考えます。君手堅いな、意外に怖いゲーム大好きですが、ビビリなので、まずは風景が綺麗なやつからチャレンジ、そして後半は最後までできてないゲームが多々あるので、それを一度完結させたい。砂の旅人は本当に寄り道しすぎて疲れて自滅しているので、これからまずどうにか、あ、ゲームばかりになってしまったということで今月もファイト一発ということでございまして、
一気読みっていう前提じゃなかったっけ、
一気読みと一気見のアニメなんだけど、一気プレイだね、
一気プレイだね、
一気プレイはゲームの一気プレイということで、
なるほど、
うん、でもなんか結構太郎ちゃんと私がそのやってるゲームが被ってるので、うん、太郎ちゃんが攻略できてないゲームって多分あれとあれとあれとあれだなみたいな
そんなに詳しく知ってんだ
出てるの、まあ、このねアンケートの中にも出てきた砂の旅人っていうのも本当に、うん、決まったシナリオで何しなくちゃいけないとかっていう指示が一切ないのね、う
ん、まあ、
ただその風の音とか景色とかだけしかなくって、うん、自分がどこに行きたいか、行きたいところに移動するっていうので、うんうんうん、何かをやれとかっていう指定とか指示が一切ない。 へー、うん、あのこれあのなんだっけ、あのそんなに大きくない、もうほぼ個人規模 の、うん、あのクリエイターの方が、うん、あの海外の方が作って、うん、世界中で話題になったのね、うん、もう本当にあの自由すぎて、うん、でもあのその風景とか世界観が素晴らしすぎて、うん、その世界からみんな抜けたくないっていうので、うん、延々やっちゃうっていう。
それはダウンロードとかじゃなくてメディアで買える。
うん、ダウンロードで。
やっぱり。
そう、プレイステーションストアから買えるの。でもね、体験版は無料で出てるので、うん、体験版やってみるとね、うん、こうあのハマる意味がわかるかも。この砂漠とかを延々こう砂漠の砂の上をスーって滑って降りていって。い
や、楽しそう。
ずっと向こうに見える廃墟みたいなのに行きたいって思ったら、そこまでずっと進めるっていう。うん、特に何かが起こるわけじゃないんだけど。なんかすごい世界観の、まあ、なのであのそういうのがお好きな方はなんか、私はあの家に今プレステしか置いてないからあれなんだけれども、まあ、ダウンロードでね今いろんなゲームが特にシナリオもなくて目的もなくて、うん、なんか心地いい音楽と風景だけ楽しめるっていうのが、うんうん、あのゲームとして成り立ってるので、
やばい、
うん、そういうのを、ね、夏休みにやっちゃうと、うん、現実世界になかなかね戻れない、なかなか戻れないっていうのは確かにあると思います、はい、続きましていきましょう。こちらラジオネームひえしょうさんです。
ありがとうございます。
クーラーに当たりすぎてるのかな、ちょっと心配だぞ、王家の紋章がまだ連載が続いてると知ってびっくりしてます
この先週の話の続きですが、ね、ありがたいことでございます。
あ、なるほど。
私が幼稚園の頃にすでに始まっていた漫画ですよ。私はすっかり老けましたけど、この間書店で単行本の表紙を何冊か見たら、キャロル全然老けてないし、あの時のまんまだし、女として女として非常にジェラシーを感じました。
そこなんや
まあまあ美魔女じゃないけどね、永久に老けないっていう感じ
で、 でも作品中の年齢ってどのぐらい進んでんだろうね。
わ、わかんないね。
このサザエさんシステムでさ、こう、うん、全然こうね年を取らないっていうことになってるのか、うん、それとも作中で進んでるのか。
いや、あのね、今日見たらね、たまたま最新刊だろうね、うん、あの平置きされてたところが髪の毛伸びてたテロールになってた。
なんじゃそら、
うん、タテロールになってたよ。
タテロール
タテロールじゃなかったの。
あのなんかね、ひょんの、あのほらエジプトの時はなんか変な包み方するんだけれども、あのお家に帰ったらね、なんか変な巻き髪になるんだよね、あの子ね。
あ、そうだよね。一応なんかお金持ちのお嬢様設定だったよね。
そう
なんだ、
う
ん、もう忘れたよ。
いや、もう本当にね、記憶のカナダにね、かすかに残ってる、あの現代っていうか、現代でもないんだよね、あれね。
あ、そうね、そうそう、もうすでに現代じゃない、
もうすでに現代じゃないんだけど、まあ、当時あのだから、1970年代のアメリカの、それなりに資産をお持ちのご家庭のお嬢様よね。カジュアルになんかね、旅行に行けたりとかっていうご身分の、うん、
すげえな、うん、あ、ちなみにね、今ね、あの私のあの秘蔵の年表をさっと開けますと、うん、1976年の10月に連載開始、
うん、あ
だそうです、う
ん、ね、まあ、だから現代に戻ったとしても70年代なのよね。
すげえな、
ね、ある意味すごいタイムリープだよね。
携帯もないんだよね。
携帯もない、ね、ね、ファックスもないよ、うん、
本当だね、
うん、ないないない、
すげえ、
なるほど
という意味ではさ、古代エジプトとそんなに違和感感じる人もない。今だったらなんかググれば。
ちょっと待って、ちょっと待って。私の秘蔵の年表では、1976年ってヤマト運輸が宅急便サービスを開始してるんですよ。
あ、じゃあ、いや、でもまだネット通販始まってないじゃん。
ないないない。それはもうもちろんない、ね。あと東急ハンズ1号店が藤沢にオープン。
あ、藤沢か。
ほら便利になってるよ。ね、エジプトよりは便利だ。
エジプトよりは便利になってるね。いやー、でもなんか、あ、まあ、あの冷え性さんはそれであの小学校の時から読んでないそう。で、うん、1巻から最新巻まで一気に読み込む夏休みを過ごしたいということで、お、
大変だよそれ、
ね、
大変だと思う、ね、あともう本当にだから実質何年、あの古代エジプトにおいては何年彼女はその、うん、なんて言えばいいの、過ごしてきてるのかをちょっと調べたい ね、
たいね、気にな るね。
ほらそれなりにあのなんだっけ、メフィスのお姉様のあの小獣とのアイシスが、ね、なんか結婚するだなんだらみたいな感じのとかで、こう一応ストーリーとしてはこうちゃんと時間過ぎてってるじゃない、
まあそうだね、う
ん、なのに、
う
ん、
おかしいね、
いま、ね、だにその何メインキャラクターの皆さんがビビしいままでいらっしゃるっていうのはちょっとどうなのかなっていう
なんかね、よく言われるのはあの何回さらわれんだお前みたいなのはね、そうそう、よく言われるけど、
本当うかつキャロルはさらわれすぎ
ピーチ姫かカロルかだよね。
そうそうそう。
すげえな、その比較。
なんかさ、一回さらわれたらさ、それなりに学ぶものとかあるじゃん。なんかこう、
ね。そうだよね。学習するよね。
学習するけど、
普通は、ね。
キャロルは何なのか、こう、天然のお嬢様っぷりが災いしてるのか、うん、お前、無邪気にも程があるんだろ、みたいな感じで、さらわれがちだから、うん、うん。まあ、そこも含めて、冷え性さんがですね、意気込みした時で、一体ね、こういうね、キャロルに対してどういう感想を持たれるのか、ちょっと気になるので、
そうですね、うん、聞いてみたいところですね。
もし読まれたら感想をお寄せいただければ非常に嬉しいわ。ということで、続きましては双子ヘアさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
昔からの友達がオタクなんですけど、最近とにかくおすすめされるのがポップティピピックです。冬クールにやったやつだよね。
はい、
ってね、すごく面白いアニメと言われたんですけど、正直どこが面白いのかよくわからんので、一度しっかり全部見込んでみたいので、それを夏休みに見てみたいです。でもポップってがさ、楽しめるっていうか、ポップテピピックを多分作ってる人たちも、うん、視聴者全員に楽しんでもらおうっていう気持ちじゃなくて、うん、分かる人だけ分かってくれればいいんですみたいな、うん、ただ僕たちは貫きますみたいな、うん、なんか匂いがするから、別にね、面白いかどうかがよく分かんないっていうのは、私の周りでも結構普段アニメとかも見てるし、うん、なんかほらギャグアニメとかギャグ漫画をご覧の方でも、またポプテは違う感じなので、なんて言えばいいの、分かってもいいし分からなくてもいいのですよみたいな、うん、なんかそんな感じでいいような気がするんだけどね、私なんか絶対これ分かんないと今のカルチャーを理解してないみたいな、あれとは違うと思うので、
中で一個だけ楽しいのがあればそれでいいとかね、
そうそう、面白かった回が、うん、ね、なんかどこか一つでもあったらいいんじゃないかなって思うよ。一応全部見たけどね、なんか、うんうん、こう映画とかからのパロディネタとかが結構随所にあって、うん、あ、これ分かる人と分かんない人だと物語の理解の深度がだいぶ違うぞこの回っていうのが割とあったので、
あ、1回とかじゃなくて毎回ぐらいの感じ、
毎回ぐらいの感じ、毎回だからオンエアの直後に、うん、ここのこのシーンはどこから来てるんだろうっていうのの考察がね、ガーって立ち上がるのね、ウェブ上に。
なるほどね。
で、ここはこの映画のあのシーンだったよねとか、ここはあの映画のあのシーン、ファイナルファンタジーの、一番最新作からもあったから、
うん、
これ、ファイナルファンタジーのこのシーン見てない人、ビタ一わかんねえじゃんみたいなとかが、
全然わかってない
と思うんだもんな、私は。そうそうそうそう。だから、まあ、何これを知らなかったらダメじゃなくて、知ってる人がちょっと美味しい思いをするみたいな、なんか一粒で二度美味しいみたいなのが、いろんなところに挟まってる感じがあって、
うん、
なんかまたね、原作とそのアニメ化されたやつだと、もうもちろん表現手法が違うからなんだろうけど、ちょっとね、物語性が違ったら、物語って言っても基本4コマなんだからあれなんだけど、まあ、ね、別の、同じ作品、同じ出演者っていうか、キャラの、なんか、うん、違う物語みたいな感じで見るのが一番なんか見やすい見方かなっていう意見もあったので、
うん、
それは納得と思いました、はい、ちなみにメイ様は夏休みに一気読みしたり一気見したい作品ってあります？
最近 NHK 見てね、再び火がねポチョポチョポチョって出てきているのがね、うん、ミハなんだけれども進撃の巨人なのね、うん、
あ
ほらまたアニメ始まるでしょ、はい、そう、それで劇場版がまた再放映されてたから、うん、これはやっぱりもう一回見直さなきゃなって。
それは漫画の方、アニメの方？
漫画の方。
あ、漫画の原作の方ね、
ちゃんと見ようと思って。
そうね、私もね、最初の頃のしか、うん、多分見てないと。アニメでいうもう1期か2期分ぐらいしか多分見てないと思うので、うん、なんか物語的にね、結構だいぶ物語がもう本誌っていうか連載は進んでるっていう風には聞いてるんだけど、
もうん、ほとんど最後のっていう風になってるっていう風に聞いてあるので、
うんうん、なんかそこら辺はねもう全然終えてないから、
うん、
なんかでもほらこう終えてないこの焦燥感っていうのがあるんだけれども、うん、結構腰据えないと見れないなっていう、
ね、
タイトルなので、うん、なんか途中で間とか開けちゃうとすぐに物語を忘れるっていうか、どういうストーリーだったかがね思い出せなくなっちゃうから。
確かに、うん、
なので確かにね、うーん、進撃は、
はい、改めて
改めて私もちゃんとあれ読みたいわ。ニビ様は
ね、実はちょっとこの間からあの仕事の方であのオペラおよびオペレッターを見なさいっていう指示がこう来ておりまして、う
ん、あ、それは仕事のための
仕事のためにですよ、ちょっと見といてみたいな感じで、うん、こう指示がパラパラ来てて、うん、でこの間あのマテキモーツァルトのマテキをね、はいはい、あのとりあえず YouTube で見られるやつで、うんうん、あのまあストーリーと歌詞が分かるやつも、まあ、頑張って探してこう
お父さん
ね、
違う、お父さんお父さんじゃないよ、あのマテキの方はどっちかってあのなんだろう、まあ、あのイケメン王子様がこうなんだ夜の女王から頼まれてこう娘が連れ去られたんで助けてほしいって嘘つかれてっていう話なんだけど、
あ、お父さんお父さんは何だ
っけ、それはね、ま、ん、ま、魔王なんだっけ、
魔王だ、魔王がお父さん連れ去りに、
そうそうそうそう、
なんだっけ忘れた、うん、
私もそう
思う、そうデーモンカーカーが CD 出してるやつね、そんな小ネタはいい、いや、で、まあ、魔敵見てさ、うん、あの、とりあえず、あの、まあ、全、あの、見終わって、最初の感想が、ラノベ感ってやったんですよ。すっごいラノベ感満載で、あ、これはこういう風に考えたら、私、あの、この宿題乗り切れるかも、とかって思って。
ラノベと捉えるとね、オペラを。
そう。なんかやっぱりその高等無形な感じ、うんうん、とかが、あと、こう、まあ、王子様、どっかの王子様が森に迷い込んで、うん、こう、夜の女王の、あの、手下の三人の侍女というか魔女たちにこう、見つかって、うん、あら、イケメン、やだ、イケメン、マジイケメン、キャーみたいな感じのオープニングなんですよね。そうそう。で、この人だったら女王様もイケメンだし、とかって気に入るかもしれないから、とりあえず連れて行こうぜ、みたいな、ノリで連れて行かれて、うん、ほんで、で、そのなんていうの、あのこう S 型をあの娘の、あの、S 型を見せて、ほら美人でしょ、惚れたよね、この娘助けてみたいな感じで、あの依頼を受けて、で王子様とその、パパゲーノっていう、あの鳥を捕まえて売って商売にしてる人と一緒にこう旅に出るっていう話なんですよ。完全にこれ異世界転移か、異世界転移ものじゃんみたいな、
異世界ラノベなんだ、
そうみたいな感じなのよね、うん、っていう、まあまあ、こんな風に言ったらオペラとかね、クラシックに興味を持ってくれる人が、増えるとちょっと嬉しいんですけど、まあそんな感じで、ちょっとまあ宿題もこう宿題と思わず、エンジョイしながら、現代的にこう説明とか紹介できるこう言語をこう、私も探しながらこう、楽しんでゆっくり見たいなっていう風に思っております。
はい。ということで、では、アンケートの方に一旦戻るよ。
一旦戻りますね。はい、動揺しちゃいけないよね、はい、今ね、うん。
では続きましてはラジオネーム花花さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は今あちこちでパソコンで番組が見れますよね。Amazon プライムとかそういうので見たことないものあれこれ見てみたいです。徹夜でデュラララとか銀魂とか弱虫ペダルとかいろいろ見逃したのみたいです、本当は夏休み関係なくアルバイトなんですけど、まずはお金を貯めて自分用のテレビを買いたいですということで、ご家族と共用なんですね、テレビがね。
いやでもそういうね、定番でね見逃してるやつっていうのはね、抑えていきたくなりますわな、
うん、
気持ちわかります。
そう、私ね、今頃になってツインピークス見たいもん、うん、
そ
う、今私ね、カルチャーとしてツインピークスリアルタイムで流行ってた時に、うん、乗っかんなかったのね。でもほら今そのさ、ツインピークスにどんばまりした人たちがクリエイターとして仕事をし始めたら、
あ、なるほどね、
ツインピークス抑えてなかったら理解がちょっと浅くしかできない、なんか映像作品とかあるのよ、やっぱり。
そうなんだ、
うん、
ほほー、
だって私の知り合いは、うん、ツインピークスが好きすぎて、うん、で個人的に、まあ、その時ほらギリギリウェブがあった頃だから個人サイトとかが、それで考察みたいなのを自分で書いてたのね、女性なんだけど、でそしたらなんだっけ、ツインピークスのリバイバルじゃないけどブームみたいなのが何度か周回した時に、はいはい、
来てるね、来てるね、
とうとうね、物書きとしてツインピークス読本をね、
マジか、
依頼が来たんだもん。
すごいね。
すごくない？仕事になったんだよ、結局それが。
やっぱり続けることって大事だね。
やっぱね、好きの深度が深い人はね、うん、発信するべきだなと思いました。
そうね、うん、なるほど。
はい。では続きましていきましょう。ラジオネーム、デニムロバート・アキコさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私実は休みを1週間取るんです。
お
まさに引きこもる予定なんです。とりあえずレトルトを買い占め、部屋でじっくり漫画を読みます。
レトルトかい。
レトルトです。東村明子さんの漫画が好きなので、クラゲ姫と重に泣いてますとか、カクカクシカジカ、ママはテンパリストとか、家にある明子さんの漫画を心ゆくまで読み明かします。
なるほど、
ね、これは楽しいよ。
楽しいね、うん、いいね、
はい。続きましてもラジオネームご紹介いきましょう。タミオさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
連日サッカーを観戦して寝不足です。あ、ワールドカップね。夏休みが欲しい。10日夏休みがあればプリキュアを、プリキュア、プリキュアできる限り見て過ごしたい。男性ですね。僕はやっぱり2人はプリキュアです。
あ、男性で2人はプリキュアファンの人、うん、結構いるよね。
いる、
うん、いるの。
渚とほのかに勇気をもらった男の子でした。
あ、じゃあこの間のあれ、
そうそう、書いてる書いてる、うん、この間、うん、ハグとプリキュアに初代の2人が出てきた時は感動しました。
いやー、よかった ね、
いや、これは話題になったもん ね、
ね、
初代がいきなり一番新しいプリキュアに2人が出てきて、ね、あの2人は肉弾戦で戦うタイプだから、結構今のプリキュアのアニメなのにガチでなんかね、フルコンタクトのアクションかましたので話題になってたよ。
あのね、そこに関してはね、ちょっと私言いたいことがある。
何？
やっぱりね、グッズを売るっていう前提が、あの時間帯の皆さんにはあるわけですよ。
う
ん、あの、私の愛する特撮にもあるわけですよね、これね。で、まあ、戦隊の方はまだいいんですよ。
うん、
あの、まあ、もちろんこう装備がゴテゴテしていく人もいますが、まだシンプルなんですよね。もう最近私、仮面ライダーの方のアクションの、なんだろう、深さがないところに非常にこうイライラし始めまして。
イライラしてんだ、うん、プリキュアにイライラしちゃってんだ。
いや、今のね、その肉弾戦がどうのっていうのがあって、うんうん、あ、そういえば最近のプリキュアもちょっとね、あの、いろいろあって、プリンセスプリキュアでちょっとカチンときて 見なくなっちゃったんですけど。
カチンときたんだ。
いや、これまたジェンダーの話になるんで、深くなるんで、またどっかでやりますけど、なんでしょうね、やっぱりそのグッズがあるから、必殺技バンって打って終わりみたいな感じではなく、ちゃんとアクションを見たいみたいに思ってる私たちみたいな層にとっては、うん、やっぱりその仮面ライダー最近ちょっとどうよみたいな、高岩さんもっと動けるはずっていうことをこう思うんだが、そう、まあ、プリキュアにもおそらく同じようなことが起こってるんじゃないだろうかっていうようなことを、まあ、プリンセスプリキュアを見てたぐらいの時からちらっと思っていたわけですよ。だからそのね、あの、初期の肉弾戦がどうのみたいな話が出てくると、すごいなんか、うん、分かりみみたいな。
分かりみがすごいみたいな感じで、
そんな感じでございましてね、すいませんね、あの、時間なくなっちゃうね。
はいはい。あの、ユーストリームをご覧の方は私たちが若干ざわついたのがお分かりかと思うんですけれども、今日仕事の予定が入ってなければ参戦できるはずだった、ガチの銀英でファン、我が FM 那覇の会長でいらっしゃいます、カメラの方には映ってないかな、まだ入ってないかな、 あえて入れない方向でいきましょうか。
今ちらっとだけ白髪が入りました。
今ちらっと映りましたけれども、平東生さんに、ここからはスタジオ参加していただいてます。
いや、映ってないよ。おしろくまさん、まだ映ってない。
なんかね、あの、お仕事で参加できないかもということで、
早く終わらせてきました。
ありがとうございま す。非常にご多忙の中、はい、わざわざこのためにあ、はいはい、当選さんがっつり、はい、入っておりますので、
まさかの、はい、まさかの、
内側に寄っていただければ。じゃあ、アンケートラストいきましょう。
はい、
はい、ラジオネームピロリキンさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先週の放送面白かったです。
ありがとうございます。ね、先週、先月？
あ、先月だ。
びっくりした。
先週って書いてあったからごめんなさいね。銀英伝見たことないけど読んでみようと思いました。
おアニメじゃなくて読むのね。ありがとう。
やっぱ原作なんでね。
ありがとう。
さて、アンケートですが、夏休みが取れない私が夏休み取ってまで読んでみたいのはドカベンです。この間終わったもんね。
ね、
終わ
った。完結したもんね。
理由は彼氏が野球好きなのと、お父さんが昔から読んでるからです。野球自体全然わからないけど、彼氏が、野球のキャンプの時期にとっても元気にあちこちに行くので、うん、楽しそうだなって思ってました。
なるほど。
夏休みは、甲子園でしたか、一緒に、応援できたらいいなと思いましたということで、あの、でも、あの、純粋なプロ野球ファンとドカベンって親和性あるのかな、うん、
あれ難しいですよね。あれ、ね、スポコンものの範疇に置いてる人と、うん、やっぱりちょっと超人の範疇に置いてる人がいて、ね、見方がちょっと違うね。
なんかさすがにアストロ球団 さんぐらいまで行くとあれはリアルの野球と
かあれとか
だから違うっていうことになる。
サムライジャイアンツとか
そうそうそう
あの類ではないけど、うん、じゃあトノマみたいに、うん、あの白鳥の湖打法してますかあのずっとずっと回転しながらみたいなあれはじゃあスポコンなのかみたいなところ
で、ね、あれで彼氏のプロ野球好きとね、うん、何かしらこう深くねさらに交流が増そうかって言ったら、ね、ちょっとねあの彼氏が怒り出すか出さないか結構微妙な意味もね、うん、ありそうな気もするんです
でまあルールぐらいは
さルールはね、
うん、入ってるから、ねね、何もなんかしあの知らないふりしてこう、うん、ルールはだけは知ってるのでみたいな感じで
理論は知ってるみたいな感じ
で
画面は特集できるぐらいなものですよだって200巻超えるんでしょ
そうか、
200巻超えるんだ
水島先生
いわゆる派生した
そうかできますねとか弁解がいつかあるのかしらこれ ね,
そうね誰か専門家探さないと ね,
そうね、うん、だったら私あの昔の南海のユニフォーム探していきたいな
あ素晴らしい
アブさん
南海のユニフォームなんか好きなんで、
うん僕南海の試合そっちゅう行ってますよ
あそうなの、
僕南海ファンだったんで
東勢さん、はい、東勢さんいろいろいろいろすごいな、
うん、門田のホームランは2、3本ぐらい、はい、
すごい
今日銀エデンの日じゃなかった
今日銀エデンの日ですこの後銀エデン行きますので、はい、とりあえずアンケート締めましょう、はいはい、ということで来月のアンケートテーマはですね、これ、まあ、夏場ということで夏を皆さん健康に乗り切りましょう、アンケートテーマ僕の私の健康法&美容法ということで我流で全然 OK です、小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますのでぜひぜひご投稿ください。以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
こきゃうるおいナンバーワン
小ネタ超特急
Your Radio Station。FM那覇。
サクッと A4 サイズで
小ネタ超特急。
パパパパー、愛と勇気だけが
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急 FM の配慮をお届けしております。さて心からはですね皆さん早く始めたかった銀エーデンの話、ね、早速ねあのラジオにもかかわらず今回もニビ様が素晴らしいフリップをたくさん作ってきてくださいましたので、これを拝見しながら、
ね、すいません、ね、本当に申し訳ない。
こっちかこっち、
じゃあまずはね、まあ、先月の放送面白いって言ってくださった方本当ありがとうございます、
ね、
今回ちょっとねあの復習がてらもう一度説明しますと、
復習がてら、
銀河英雄伝説は1982年に本殿が刊行しました。
82年、
はい、82年で、まあコミカライズがありで88年にはアニメ化、石黒版と今は呼ばれているアニメ化が、うん、あの行われまして、まあ、ゲーム化中国語版韓国語版パチンコ 2.5 次元宝塚そして英語版になったりとかなんやかんやしまして、うん、今年4月から再アニメ化、これを私どもは、私どもというか、一応公式ではノイエ版あるいはタダ版と呼ばれる新シリーズが放送され始めました。はい。で、まあ、その他にもなんか講談になってたりとか、なんかツイッターでね、こうあの総合通販2000さんとかなんかがあったりとかって言って、うん、もう本当にいろんな展開、もういろんなところにファンがいるみたいな話があって、ちょっとね前回言えなかったんですけど、あの日線の人のあの中の人のあのスミスさんという人のツイッター私もフォローしてるんですけど、あのどうもそのそれを読んでると、スミスさん的に一番こう銀エデンの中ねキーアイテム僕的には紙コップだと思うんですみたいなことを言ってて、これ納得するよね東勢さん。
わからない、
あれ首かしげてますけど。
いや、わかるわかる
わかるよね、うん、そうそう、いろんなところでこう紙コップが登場するんですよ。まあまああのノイエのあの話でいくと、
あ出たね、
なあそう、あのフレデリカがねヤンにコーヒーを差し出すときにここ紙コップが出てきます。でこの先もいくつかこう紙コップが出てくるシーンがあるんですよ。
キーアイテムみたいな感じなんだ。じゃあ、
いやキーアイテムってわけじゃないんだけど、
ちょいちょい出てくる、
ね、ちょいちょい出てくるのね。だからそのスミスさんがそうやって紙コップだと思うんですっていう指摘によって、うん、私たち、あ 紙コップとは自由惑星同盟のこのなんだろう、雰囲気というかそういうものを実はなんか醸し出してたんだみたいなことを
民主主義の合理性なんだあれがね。
そうそうそうそう、そういえばそうだね、うん、帝国側で紙コップな
のかプロジェクトとかって言ってね、グラス割るような社会ですから、あっちはだからそこの部分でこうね、あの紙コップっていう、こう皆さんの今日目の前にある、あの別に用意したわけじゃなくてここの備品ですけど、まあそんなこともねちょっとあの説明しながら、こういろんなコラボがありましたよっていうところにはほとんど触れず次いきます。で5月にはイゼルロンフォートレスっていうその今開催されているコラボカフェに行ってきましたよっていう写真もありまして、これがアンネローゼのあ、これお土産のね、
お土産いただきました。
私がいただいたのがオーベルシュタインの、は
い、いただきましたです、
いただきました。
で今これ写真でねちょっと見にくいんで申し訳ないんですけど、アンネローゼお姉様の、ケルシーケーキというのを注文した時の写真、
食べたい
食べたい、はい、お姉様のケーキ食べたい。
あの他の画像はあのネットで検索してみてください。で記念撮影コーナーとかもあるんですけど、東星さんが一番食いついたのがこれ、あの田中良樹先生の生原稿の複製が飾られてて、意外と字が可愛いんですよね。
あ、ちょっとあの手が入ってるところがちゃんと見えるのね。
そう原稿じゃなくて多分複製だと思うんですけど、あの田中良樹先生の字がむちゃくちゃ可愛いっていうのをぜひ見に行っていただきたい。
女の子みたいな字ですよね。
そうそうそうそう、
ね、
はい。で、今日もまた字がちっちゃくて本当すいませんって感じなんですけど、ですね、今日はですね、まあ、石黒版アニメ、あの原作、違う、ノイエ版のアニメ12話まで今終わりまして、うん、あのこの後は劇場でみたいな、こう
衝撃的な3章劇場でやるって書いてたね。
いや
ー、
でも無理っしょ。まあまあまあ、その、
ね、
ちょっとね、実はこの12話まで終わった段階で1巻の最後まで行ってないんですよ。さっきからくどく言ってますけど、本伝は10冊あって、うん、1巻の、あと残り2章あるんですよ、うん。一番このね、左側に原作のこの章立てをこう上げてるんですけれども、
はいはいはい、
今この「視線」という第8章のところまで終わりまして、ノイエ版のアニメではこの後の「アムリッツァと新たなる序章」ってまだ2章残して終わっちゃったみたいな、うんうん、あ残りは劇場でって「おいこら!」みたいな状態、あっこらって言っちゃった。
前回の、オンエアの時にこの一期で一巻は終わらすだろうっていう話を全員でしてたら、まさかの残数十ページという、
そうなんですよ、終わんなかったっていうね、
ちょっと残しちゃったんだね、
ね、
あえて残したのかな、
あえてだ、ね、きっと。
いやでもあのノイエの話するとあれなんだけど、私はほらあのビギナー勢なんだけど、はいはい、不思議だったのがそのなんだっけ、違う時間帯じゃなくて本来だったら本編をオンエアするところで、うん、そのなんて言えばのコラボカフェ会を一応丸々使ってしまったのが、もしなければ、
はい、
一巻の最後までちゃんとできたんじゃねみたいな、
それは多分関係ない
の、その多分あれはねセールスなんだよねきっとね、うん、劇場に足運んでもらってっていうことだと思うんですけど、そこの疑問について今日はお答えしたいなと思って次の表をご覧いただきたい。原作の流れに合わせてあ、ね、石黒版とノイエ版の順番をこう入れ替えてみました。で、石黒版アニメ、第1期の前半16話が、本伝1巻原作の1冊分に当たるんですけども、うん、実はそのうち11話の女優退場と9話のクロップストック事件っていうのは、うん、外伝に入ってる話なんですよ。
なるほど、
おー、
うん、なのでここにこの、流れの中に入ってくるの時代的にはおかしいんですね、うんうんうん、あの原作的には、うん、はい、で2話抜きました。で、ノイエ版と合わせると14話、あ違う違う違う、石黒版アニメはその2話を除くと1巻に充当しているのが14話なんですね、うん、でノイエ版は今12話終わってちょこっと残ってるみたいなことを考えると、うん、進捗的には石黒版とノイエ版そんなに変わらない、
そんなに走ってないんだね。
そうなんです、
そうなんだ、
はい、まあ、もちろん演出というかあのどういうところをじっくりやってとかっていうのは違っていて、例えば、石黒版の13話の衆浮き足りなばっていうのは、うん、帝国にこう大遠征していく中で、うん、ラインハルトの指示を受けてケスラーが、ある星から物資を引き上げるっていうところを、うん、えらく詳しく書いてるので、うん、ここオリジナルストーリーだったりするんですよね、うんうん、で次の辺境の解放も実は、オリジナルキャラが 出てくる。
ほ
う、うん、だからここはすごくあの石黒版は膨らましてる、う
ん、オリキャラいたんだ、うん、
いるんですよ、アニメのオリキャラが出てくる、うん、であのなので石黒版は膨らませるところはしっかり膨らましてるっていうのがあって、うん、本当にこうね、24分かける何話みたいな時間でいくとノイエと石黒版はほぼ同じ時間を費やして同じところまでたどり着いてはいるが、うん、さあどうだろう皆さんのお好みはどちらみたいな話になるわけです、
ね、いや私その昔の石黒版を全く知らないので、はいはい、もうノイエ版イコール私の銀エーデンなのね、
あもう全然あのそういうのもありです。でちなみにさらに原作と各アニメ版でいろいろこう解釈が違ってるっていうのは今もちょろっとだけ話しましたけども、うん、他にもなんか多々あるんですね、うん、でちょっとあの私も全部知ってるわけじゃないんですけど、あの分かりやすいやつを2つ例持ってきました、うん、まず、第13艦隊誕生の話の時、うんうん、アスターデ海戦戦没者慰霊祭っていうのがありますわな、ジェシカがあなたはどこにいますかっていう、
あの回ね、思い出した思い出した、
あそこなんですけど、原作とノイエ版はヤンはちゃんと式典に出席してジェシカが捕まりそうになったところを助けて一緒に途中退場するんです。
そうだね、
はい、
確かに。
でも石黒版はですね、ヤンは式典をサボります、
うん、行ってないんだ。
行ってないんです。
そうそう、サボって
サボってたのよ、うん、で自宅にいたんですけど、式典会場の中継を見て、うん、これはジェシカやばいと思って、うん、今すぐ出るっていう時に、うん、アッテンボローから連絡があって、うん、アッテンボローと一緒に迎えに行って、うん、でその前、あのその前じゃない、その会場を出たところでジェシカが、幽谷騎士団に襲われそうになったところを救う、う
ん
う
ん、あ、ちょっと違うじゃん、
ちょっと違うんです、
ちょっとじゃないけど違うじゃん、
そうなんですよ、うん、っていうことになってます。で、あともう一つ、あのここも分かりやすいんで紹介しておくと、アムリッツァ海戦の最中というか、うん、まあ、アムリッツァ海戦って呼ばれるところに入る前ですね、うん、そのヤンが、遠征で、まあ、征服した星から引き上げるときに戦ってる最中に、やっとあの空戦隊、いわゆるこうちっこい戦闘機でプンプン飛ぶあの人たちが出てきますよね、うん、あそこでポプランさん、うん、ポプランの、乗っているスパルタニアンの照準がとっても狂ってるっていうので、一回戻って十何度狂ってるみたいなこと言うじゃないですか。あそこの後のシーンなんですけど、原作では技術兵と喧嘩になりそうになったところ、うん、シェーンコップがイサメに入るんですね。で石黒版では喧嘩になりそうなところを、うん、こうイワン・コーネフがイサメに入ります、うん、でノイエ版はどうなってるかっていうと、うん、技術兵が、うん、あんたたちパイロットに食料は優先的に回されて、うん、俺たちはろくに食ってねえんだ、うん、っていうことを言って、ポプランが素直に謝るっていうことになっているんですよ、ね、
これは全部違うんだね。
全部違ったんですよ、これ。
石黒版とノイエが
全部違うと。そうそう
そうそう、格差社会だね。
格差社会今
風に言うと、
まあまあ、
なんかアンダムにもありましたよね、
うん、
それね。
あ、そうなんだ。
食料配分で、
うん、そうそうそう、まあまあそういうところ、ああそっかそっか、だからリアルっちゃリアルだし、まあ多分原作でも石黒版でもそういうことにはなっていて、イライラした技術兵がこうポプランが文句言ってきて喧嘩っ早くこう喧嘩になりそうになっちゃったっていうふうにも思えるし、まあそこら辺はね、どういうふうに解釈するかっていう話なので、どれがお好みかはもうあなた次第みたいな感じなんですけど、とりあえずここは3パターンあって、私ちょっと調べてびっくりしました。はい、
それはびっくり
だ。そうなんですよ、
覚えてないもんだな、ね、言われると思い出す、
うん、そうそう、私ねこれね、あの仲良くなるっていうのが親って思ったんですよ、うんうん、ほいで、ただ版と、じゃ石黒版と原作見たら、うん、おー違うみたいに思ってちょっと面白かったっていう話でした。
はい、
はい、でまあね、あの前回面白かった、あ違う違う、前回面白かったって言ってくださる、うーん、
お、どこだ、
お、
どこだどこだ、
はい、あの前回面白かったって言ってくださった方が、さらにあのもうね、いろんなサイトで あらすじとして紹介されていることをもう言いますけれども、もう一度改めてご紹介しますと、まず、今から約1600年後の話である、
うん、
っていう、
あのたった1600年後なんだ。
そうなんですよ、西暦が2801年で終わり、その年が、宇宙暦元年となっていて、今この、第1期というか、うん、ノイエ版12話で紹介されている本殿一巻の部分というのは、
うん、
宇宙暦796年、うん、帝国暦でいうと487年の出来事である、つまり今からおよそ1600年後のことである、うん、 っていうのをちょっと覚えててください、
はい、
で、もうこれはねもうどこにでも書いてあることですけれども、銀河帝国と自由惑星同盟という2つの陣営があって、それが150年間ずっと戦争状態にある、うん、でその中で、ラインハルト・フォン・ローエングラムとヤン・ウェンリーという2人の異彩が登場したことで、銀河の歴史がとってもとっても大きく動いた時代の物語であるという、うん、この3点を覚えてていただければ入れるんじゃないかというふうに思いまして、
はい、
ぜひぜひ楽しんで、あとですね、心構えとして、うん、これはネタバレすれすれのことですが、重要なこととして申し上げておきます、
うん、
田中良樹先生、この、小説版のですね、後書きのところでちらりと書いてらっしゃるんですけど、何巻目だったか忘れましたけど、
こちら
皆殺しの田中って呼ばれてらっしゃいます。
は
ー、言っときます、あなたの推しが推し になっちゃったキャラクターがどこで死ぬか常に覚悟を持って最後を迎えてください、うん、
頑張る
ということだけ、本当にショック受けないでね、とにかくたくさん死んでいくから、
お土産にこれもらってるけど
あのね、
ま
あ、そこも言わない、とにかくそこだけはね、うん、もう本当に悲しくなる人は読まないでくださいとは言えない、うん、どうしたらいいんだろう、うん、本当にそこは覚悟して読んでくださいとしか言いようがないんですけど、もうここだけは先に言っときます、本当にいっぱい死にます
ね。
え、はい、だからさ、だからもう一回始まったっていうのが感慨深いんですよ。
そうなの、
なんか全員生き返った感じするんだよね。
もう一度、
そうそう、もう一度会える
んだ、あの頃友達に会えた、
そう、うん、そう、
なるほど、その感慨深さはちょっとね、うん、これはね、昔っていうか、そのね、うん、石黒版を知ってる方の、うん、にしたらもうたまんない、
たまんないわけですよ。
なるほどね、
はい、
一応スタジオには間に合ったんですけれども、平東生氏が今日参加できないのを前提に、大変熱い思いで、もう熱いパトスに満ちたですね、メールを送っていただきましたので、ここでご本人がいる横で、
本人いるのに読むのっていうの
はね、ご本人がいる横で、私がお手紙の朗読をいたします。こんばんは、エイミーさん、FM 那覇のオーベルシュタイン平です
言っちゃった
私と銀エーデンの出会いは、今は亡き晴海ふ頭でのコミケです晴海時代、つまりパロディの方が先という今風な出会いでした。今風私は同人専用の印刷屋の老舗のような、印刷屋でバイトをしてました、うん、時はセーラームーンやサムライトルーパー全盛期、
すっげえ時代だね。
キャプツバも健在に、こんなに長い小説ベースの作品に共感する人たちがたくさんいるんだと、画稿用紙を面付けしながら感心したのを覚えています
もう知らない、
仕事しながらですね、はい、コミケ当日に私は映るんですを持って、その時専用感ができたコスプレ会場で、うわー、サムライスピリッツ全員揃ってるなー、なんていろいろ物色していると、奥の方に黒ずくめの集団がいます。何なんだあれはと、常連のバイト先の小川さん、かっこちなみに小川さんはコミケに優先的に入れるということだけで印刷屋に入るというつわものでしたに聞きましたら、あれが銀エーデンの人たちだよと言われました。ふーん、地味というのが感想でした
地味、綺麗だ
今の私ならもっと熱苦しいコミュニケーションができたのにあの頃の僕をファイエルしたいと悔やんでいる今日この頃ですファイエルしちゃダメ、東星さんファイエルしちゃダメ、うん、あれから20年経って私はようやく銀エーデンの小説を手に取ります。それをぐいぐい後押ししてくれたのがニビロさんでしたアニメは OVA だったことも知り、あのコスプレはこれがベースなのねなど納得しながらアニメも見るようになりました。さまざまな方法で外伝含め各2回ずつくらい見ました。体調もメンタルも悪い時期でこれには助けられました。このアニメとニビーロさんは恩人ですなんかいい話になってるということで、新銀エーデンはかなりのテンションで見ています。賛否両論ありますが私は評価します。もう一度銀エーデンが見られる、またキルヒアイスに会える、ピヨピヨエプロンはどうなるんだという感じなのであまり冷静に見てないことがお分かりだと思います。もう少し冷静になってから、作品評価はするとして、とにかく堪能しようというスタンスですということで、なんかもうエンディングテーマ聞こえてきちゃったんだけど、
うっそん、
ね、 ちょっと飛ばしまして、僕は、キルヒアイスに愛されるラインハルトにいつも憧れています。でもオーベルシュタインにも憧れているということで、うん、自分には永久にたどり着けない境地だなと自分を呪っています。一番好きなシーンはオーベルシュタインを配下に入れる決定をしたことにおかんむりのキルヒアイスの赤い髪を触ってなだめるラインハルトというイチャイチャシーンが今のところダントツで好きな私ですということで、ねえ、大丈夫かしら、局の会長がイチャイチャシーンに最高に燃えた今期という話で、この番組エンディングを迎えようとしてるんだけど大丈夫かしら、
また時間足りて
ねえ、もう一回銀英伝やりましょう。
そうですね、
今度はあの東星さんのスケジュールも含めて調整して1時間ないし2時間でやろう。
どうにか
調整し2時間やりたいと思います。それもね、遅くない時期にできるだけ早めにやりたいと思います。ということで小ネタ超特急、今回は銀英伝を、主にご紹介をいたしましたけれども、こちらの方ですね、また YouTube などでもアップいたしますので、後からじっくりお聞きいただければと思います。次回のオンエアは、8月の8日昔でいうパチパチの日ですね、になっておりますということで、皆さんぜひアンケートの方にもご協力をお願いいたします。ということで小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
メイと
ニビーロと
平でした。
ということで皆さん、また来月、さようなら、
さようなら、
さようなら、さようなら、さようなら、セレナーデ、さようなら、さようなら。